舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ木曜日。それではここからは本日のゲストをご紹介いたします。高浜まちづくりネットワーク高浜町地域おこし協力隊の山本耕作さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はお隣高浜からのご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近ね、あの FM 舞鶴でもあの中継局が増えまして、高浜でもちょっとあの聞きやすくはなったんですけれども、でも、ね、ネットでも全国から高浜からでも綺麗にお聞きいただけますので、はい、ぜひぜひ町民の方にも、ね、お聞きいただきたいなというふうに思うんですけれども、山本さんは去年から地域おこし協力隊として移住してこられたということなんですよね、はい、それではちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、現在は高浜まちづくりネットワークというところに所属しておりまして、京都から移住してきました。今1年半ぐらいですかね、移住して、はい、まあ、高浜でいろんなことをやってるんですが、まあ、去年はあの素敵なドア、まあ、どこでもドアに似たようなやつの企画をやったりしてですね、舞鶴の方もいろいろと来ていただいたかなと思います。
はい、ありがとうございます。去年京都から高浜に移住してこられたということで、それこそね、この FM 舞鶴でも何度も私も宣伝しましたし、実際にその行ったよっていう方が結構 SNS で写真をアップしてるのを見たんですけれども、あの素敵なドアですね、ピンク色のドアを、はい、作って設置したのがこの何を隠そう山本さんということなんですね。
はい、ああ作りました
この方ですよ、はい、皆さんね、あのドアは見たことあるとかね、写真撮ったよ、はい、行ったよっていう方はいると思うんですけれども、
まあ、もう一人あの僕は知らないですけど、あの、うん、伊藤大輔っていうなんか、ね、
あ、なんか聞いたことあるなな
んかちょっとどこの人か知らないですかその人と一緒にやりました、はい、
はい、ということでね、この二人であの素敵なドアを作って、ね、いろんな方がねこうやっぱり見に来られたということで、はい、本当にこの高浜のまた一つ魅力を発信されたなというふうに思っているわけなんですけれども、他にも今年の夏も印象的なことありましたよね。
あ、そうですね、あの漁村伝承館というところでお化け屋敷を開催しまして、うん、はい、そこでも結構2000人ぐらいの方が来ていただいて、たくさんの方が来られましたね、はい、
はい、私も行かせていただいて、めっちゃお化け屋敷嫌いなので子供コースにしようと思ったんですけど、はい、なんか大人コースになってしまいまして、はい、うわーと思いながら、でそしたらなんかこうお化けがめっちゃ後ろからついてくるんですよ。で、はい、何なんだろうこのお化けと思ってたら案内役だったんですよね、はい、あの方がね。
あ、そうですね、はい、案内役気づいてました、私入ってたんですが、
いやそれがね、はい、私全然気づかなくって、
はい、
もうただただ恐怖で、
はい、
このお化けいつまでついてくるんだろうっていう、だからそれがね山本さんだとは、ま、全く思わなかったです。
あの後ろで笑ってました
、はい、悔しい、まあ、いろんな人来たでしょう。
そうですね、うん、もちろんあの町長も来られましたし、うん、町長は一人で入られましたからね、はい、まあ、そうですね、福井の遠くからも来られましたし、あのもう年配の方はねリタイアされる方もおられましたし、うん、最高年齢は78と、はい、いう方ですね、はい、
ということでね、もう本当にこの1年半の間でいろいろとこの地域おこしをされていて、はい、まあ、多分ねこの舞鶴に住んでる皆さんもあの巻き込まれた方いると思うんですけどね、
はい、
本当にこのやっぱりよそからその移住者としての視点で街を改めて見たときって、もともと住んでらっしゃる方は当たり前すぎて気づいていない魅力って、
はい、
多分そのあると思うんですよね、山本さんからの視点として、はいはい、でそういったものをやっぱりこう発信するだけじゃなくって、ちょっとこうひと手間加えてっていうところが山本さんらしくてすごい素敵だなといつも思っております。
ありがとうございます。
私ゆかがお届けしております木曜日の七子チャットラジオ、本日は高浜まちづくりネットワーク、そして地域おこし協力隊の山本さんにお話をお伺いしております。ということでね、昨年、京都から移住してこられた山本さんなんですけれども、
はい、
その改めてこの高浜の魅力、どんなところを感じていらっしゃるか教えてもらえますか。
そうですね、高浜の魅力というか、僕自身ここで名言を残します。
あ、何ですか。
田舎っていうのはですねファンタジーなんですよ。
お、はい、
これをちょっと いろんな方に植え付けようかなと思ってます、はい、っていうのもですね、都会の人からしたらやっぱり田舎の景色っていうのはなくて特別なもんなんですね。で結構やっぱり、まあ、現実にない世界なので憧れてそこに旅行に行ったりとか、うん、遊びに行ったりされる方っていうのがすごく多いと思うんですよ、はい、で高浜もやっぱり海と山がありましてこれはやっぱりここにしかないと思うんですね、
うん、
でそういうのを求めて来られる、まあ、これはもうファンタジーですよ、うん、ディズニーランドですよ、はい、
なるほどね、はい、やっぱり都会の方からしたら高層ビルがたくさん多分この視界に入ってくるわけですよね、
はい、
だから空も多分こう四角いというか、はい、ビルとビルの間からちょっと見えるみたいな。
そうですね、うん、まあ、都会に住んでると私住んでたところはそんなにも都会じゃなかったんですけど、うん、空を見てもそんなに景色も変わらないですし、
うん、
もう正直青に変わってちょっと紺色に変わって暗くなるみたいな景色なんですけど、うん、田舎の景色って夕日も結構変わったり、
うん、
オレンジになったりピンクになったりと、
うん、
こういうのってやっぱり見れない景色と思うんですね。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、確かにその空のグラデーションっていうのは美しいですよね、
はい、いやすごい綺麗ですよ、うん、あれはもうそれだけで。
しかも星もめっちゃ出ますよねこの辺。
星すごい出ますね、うん、やっぱりあの周りの都会の光が影響してないので、
うん、
はい、はっきりと見えるかなと思うんですけど、うん、はい、特にあの高浜町でも内浦地区というところがあるんですけど、もう最西端なんですよ場所が、はい、そこはもうすごく星綺麗ですね、はい、ぜひ行ってください。
はい、はい、ありがとうございます。ということでね、舞鶴からも本当すぐお隣ですから、
はい、
ぜひぜひね、その高浜の中でもこういろんな地域がありますので、
はい、
地域によってまた魅力もね変わってくるかと思いますので、はい、いろいろ足を運んでその目で確かめていただきたいなというふうに思うんですけれども、やっぱこのね、はい、田舎ってファンタジーというね、
はい、
名言が出ましたけれども、
はい、
なんかこれも田舎にずっと住んでたらそうは思いづらいところがあったりしますよね。
そうですね、当たり前に思ってるとやっぱり気づかないんですけど、
うん、
そうですね、やっぱりあのなんでしょうね、みんながですねきっと少数のところを求めてると思うんですよ、
うん、
都会っていうのはもう多数あるんでもうやっぱり飽きちゃってると思うんですよね、
うん、
でも田舎っていうのはまだまだ少数なんですよ、
うん、
だから少数の部分っていうのは現実にない世界っていうので、まあ、例えばアニメとかも最近田舎が使われるっていうのがすごく多いと思うんですよ。
あ、
はい、まあ、千と千尋やったりとか、まあ、最近で言うとさんまさんがプロデュースした漁港の肉子ちゃんという映画があるんですが、
うん、
あれも全部田舎を舞台に作られてるんですね、うん、まあ、そういった、まあ、最近あれですね、天気の子とかも多分ああいうのも田舎が舞台になってて、
うんうん、
都会の人からしたらすごく田舎にこうファンタジーを感じて、
うん、
なんていうんですかねうまく言えないですけども、うん、現実と違う空間を、体験することがすごくこう活力になるというか、
うん、
ね、はい、そこに求めてるんかなと思いますね、はい、
確かに、
はい、
なんか私この間東京生まれ東京育ちの人と喋った時に言ってたことがあって、はい、ね、ずっとその東京にいるといいなとかって言われたり、
はい、
かっこいいねとか言われたりするけれども、うん、私からしたらその地方出身の子がすごく羨ましいとか、
うん、
あとはその夏休みとか冬休みにおじいちゃんおばあちゃん家に行ってきたよとか言って、はい、こうなんか日焼けして、
はいはい、
あの学校2学期に会った友達とかを見ると、
はい、
めちゃくちゃ羨ましかったっていうのは言ってました。だからね、ずっと はい、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんみんな東京だったら、
はい
はい、出ることないじゃないですか東京から。
ないですね、
うん、だからそういうやっぱ都会の人には都会の人 の、
はい、
その田舎に対する憧れとか、
はいはい、
あ、そういうのがあるんだなっていうのを感じましたね。
そうですね、
うん、
まあ、そういう方に意見をアンケートを聞くのがやっぱり一番田舎のこう魅力を発信できるんかなと思うんですね。ですので結構まあ、街づくり関わってまして、
うん、
結構都会からも来られるんですけど必ずアンケートをちょっと聞くようにはしてるんですよ。高浜町の魅力はどこが良かったですかとか、うん、まあ、一番行って良かったとこどこですかっていうのがやっぱり そういう意見を聞いて、また次の街づくりにちょっと生かしているような感じですね、
もし差し支えなければどんな意見があったんですか、
はい、一番これ衝撃的というか、あ、そうなんやと思ったのがですね、若い人の意見なんですけども、何もないからここがいいんですって言わはったんですよこれ難しいですよね、何か目当てがあって来るっていうのは分かるんですけど、海が綺麗やから来ましたとか、でも、何にもないからいいんですと言わはったんですね。
へ
え、はい、何もないっていうのがやっぱりそういうとこはないんですよね、はい、
なるほど、なんかあるんですね、はい、常に都会だと。
そうですね、
いろんな音が聞こえてきたりとか、ね、いろんな人が通ったりとか、
はい、そうですね、はい、特に長野さんは北海道出身ということで、特に何もないんじゃないですか。
何もないですよ、もう畑ですよ、はいはい、畑のせいで学校行くのめっちゃ遠回りでしたからね
そうですか、
だからなんだろう、北海道も私は大好きだし、
はい、
確かにそののんびりと育ってきて、だからその私が育った田舎からその札幌に進学したんですけど、やっぱ同じ北海道でも全然違うっていう、
は
い、
あ、そうなんです
ね、だって地下鉄の乗り方分かんなかったですもん。
そうですか
どうやって乗り換えるんですか、まあ、みたいな。
こちらには大浜線が、ね、ありますからね
そうですよね、はいはい、なので本当になんかね、地域が変わればいろんな常識が変わったりとか、するなっていうふうに思いますし、
はい、
でどっちがいいとか悪いとかっていう話でもないと思うんですよね。
確かにそうですね、
都会には都会の魅力があるし、
はい、
田舎には田舎の魅力があるし、
はいはい、
で今それこそコロナの時代になってからは、
はい、
働き方がガラッと変わりまして、はい、このリモートっていうのがすごく皆さんね、普及しているじゃないですか、
はい、
だからわざわざ都会に住んで満員電車に揺られて通勤しなくたって働けるんですよ、
はい、
だから都会の人がどんどん今こう地方に出てきてるっていうのはすごい聞きますね。
あ、そうですね、
や
っぱり景色のいいとこで、ね、仕事をするとはかどりますしね、いいですよね。
そしてそのコワーケーションの一つにこの高浜が今すごく人気があるというふうに聞いております。
そうですね、力を入れられてますね、はい、まあ、いろんな、ね、東京の方も来られますし、はい、いろんな有名な方も来られます。
だからそのオフィスの中でパソコン仕事するのと海を見ながらパソコン仕事するのとでは、はい、効率が全然違うらしいですね。
なんかヒーリング効果みたいなのがあるんですかね。
あると思います。やっぱりリラックスしてこうインスピレーションとかも降りてきやすくなるんじゃないかなって。
なるほど、
やっぱストレスがない。
はははは、
なるほど、なんかそういう環境で働けるっていうのは高浜の魅力ですよね。まあ、舞鶴もそうですけど。
ありがとうございます、広めてもらって
田舎のいいところ、
はい、
な
るほど、いいですよね。
いいですよね、
はい、
本当高浜も舞鶴もすぐお隣ですからね。この、
はい、
やっぱ県でいうと京都府と福井県ということでなんかちょっと溝を感じるような時もあるんですけれども、はい、私の中ではもうすぐ隣だから、
はいはい、
もうしょっちゅう行ってるんですけどね。
あ、そうですか、やっぱなんでしょうね、特別な時しか来られないっていうイメージはありますね。やっぱ山がこう何でしょうね、砦になってるのかなと、
はあ、本当にね、あの魅力的な街なのでぜひぜひ、で、あのどこ行ったらわからないという方いらっしゃいましたら、あの、はい、山本さんがこの街づくりネットワークさんに、
はい
はい、常にいらっしゃいますので、これ場所だけそうしたら案内してもらっていいですか。
あ、はい、場所どこでしたっけ、いや、あの
舞鶴から行くと国道27号線ずっとまっすぐ行って福井県入るじゃないですか。
27号線をまっすぐ行ってもらって左にズドンと行ってください、
ちょっとそれざっくりすぎ
ざっくりすぎですね、
分かりましょう。
若狭高浜駅というところがありますので、
はい、
そこから海からという新しい施設がありますんで、その方向に向かうときにもう3分ぐらいですね、車で、はい、左をずっと見ていてもらったら、
はい、
古い建物があります、はい、ちょっとレトロな感じの、はい、そこが目印になっておりますんで、
はい
はい、ぜひね、山本と書いております
、はい、そちらで山本さんに会いに行っていただくだけでも面白いんじゃないかなというふうに思いますので、
はい
はいはい、ぜひぜひ、ね、高浜はもっと身近に感じてもらえたらなと思います。そんなことでね、今日は山本さんから田舎ってファンタジーというような名言が出ておりますけれども、
はい、
そしてね、このやっぱり田舎の魅力っていうのをね、高浜に移住してこられて、はい、今もどんどん発信していらっしゃる中で、 またね、新しい企画とかが思いついたらぜひぜひ宣伝に FM 舞鶴も使ってもらえたら嬉しいなと思うんですが、ちょうど今、はい、先ほどその場所のご案内が、ね、ありました高浜まちづくりネットワークさんで、
はい、
ハンドメイドとフリーマーケットが開催中ということなんですね。
はい、これがですね、ハンドメイドマーケットの展示をやっておりまして、展示だけじゃなくてですね、買うこともできるんですね、
うん、
今クリスマスの時期なんでクリスマス特集をやっておりまして、今回作家さんが15名出ておられます、うん、はい、15名の作家で、点数でいうと500点ぐらい、はい、出されてるんですよ。で僕もこれ誰か知らないですけど長野由香さんという方が出展をされておりましてなんかね、
はい、
そういう作品もあるみたいです。
はい、お世話になっております、はい、ありがとうございます、はい、
あ、この間売れてました。
ありがとうございます。そう、はい、それこそ私も高浜大好きっ子なんで、
はい、
高浜の海で拾ったゴミを使って、はい、作品を作ってます。
すごいですよね、あのゴミを使われてるんですけど、すごく作品はカラフルな作品が多くて、はい、あれは狙ってるんですか？
そうですね、はい、クリスマスツリーの枠の中に、はい、そのマイクロプラスチックを入れて作ってるんですけど、はい、クリスマスツリーってその緑の木に上に黄色いお星様が光ってるっていうのがまあ定番のカラーだと思うんですけど、
はいは
い、あえてね、いろんな色のゴミで作ってみました。
確かにちょっと水色っぽい色もありましたし、うん、ちょっと紫がかったのもありましたね、うんうん、はい、
はい、一点ものとなっておりますので、よかったらお手に取ってご覧いただきたいと思うんですが、はいはい、
そうです、もうなくなり次第ね終了ですので、はい、
本当に他の、ね、作家さんもすごく素敵で、一つ一つ、はい、丁寧に作られているなという印象でした、
は
い。
これもね、田舎とちょっとつながってはいるんですよ、うん、雑貨店を作ろうかなと思ったんですけど、雑貨屋さんっていうのはまああるんですよ、
うん、
いろんなところに、
うん、
じゃあわざわざ高浜に来る必要はないなっていうところがありまして、
うん、
じゃあハンドメイドっていうのは、その辺の、まあ、自分の庭に生えてる植物を使ったりとか、そういうことができるのって高浜でしかないんかなと思って、そういう人をいっぱい集めようと思ったのがきっかけの始まりです。
なるほどね、やっぱ住民の方でもね、こういった特技をお持ちの方いらっしゃいますから、
もうたくさんおられるんですよ、うん、隠れた方が、
ね、はい、輝いてほしいということですよね。
そうですね、
確かにその工場で大量生産されて、
はい、
全国どこ行っても売ってるようなものではなくて、はい、やっぱ高浜じゃないと手に入らない。
そうです、うん、一点もんなんで、やっぱりわざわざこう高浜町に来て足を運んでいただけると、
うん、
もうそこでしか手に入らんやないですからね、はい、
うん、ほんこれクリスマスプレゼントとかにもめちゃくちゃ喜ばれると思います。
そうですね、うん、クリスマスプレゼントもいいですし、まあ、もちろん自分のご褒美でもいいと思うんですね、うん、家に飾ってもらうんでもいいですし、うん、はい、
ね、リースとかもありましたから、
はい、
ご自宅に、ね、すぐ飾っていただけるようなものもあれば、なんかこうクリスマスパーティーとかした時によくプレゼント交換とかするじゃないですか、
はいはいはいはい、
そんな時にこう子供たちでもちょうど良さそうなこうアクセサリーとかもありましたよね。
昔しましたよね、
うん、
何百円
そう
限定で、
そうそう、500円分とかで決めて、はい、こうプレゼント交換したりね。
そうですね、
昔ありましたけど今もあると思います。そういうこと、
ね、今もあるんですか、ね、
ありますよ。
は
あります、あります。
あ、子供してますか？
うちの子はしてます。
あ、してますか、うん、なるほど
なのでね、そういった
、はい、
予定がある方はぜひこちら足を運んでいただきたいなと思います。
お願いします、
はい、12月23日の金曜日までとなっております。時間は朝の9時から午後5時までとなっております。ぜひその、ね、お立ち寄りの際には山本さんにも会いに行っていただいて、
あ、ぜひぜひ、
うん、お願いします。雑談するだけでもすごく楽しい方なので、
はい、交わされると思うんでその辺はお気をつけよ
う、まあね、無理に買わなくて大丈夫ですけれどもね、はい、楽しく
そうですね、
そういったやり取りも楽しみながらぜひぜひ選んでいただきたいと思います、はい、さあ、そして、ね、そんな山本さんの魅力が、実は家にいながらでも見れるツールがあるということですよね。
あ、そうなんですよ、うん、これ今日あれですね、一番重要かもしれないそんなこと言ったらね、まちづくりネットワークの人が泣きますね
怒られる、でかい、
はい、怒られます、はい、YouTube をやっておりまして、
うん、
DIY 図画工作というチャンネル名になっておりますんで、
うんうん、
はい、そちらをご覧いただけたらと思います。
これね、図画工作の工作は山本工作から来てるんですか？
そうなんですよ、僕のあだ名がやっぱり工作なんで、
うん、
図工の時間とかやっぱり図画工作って言われてたことが多かったんですよね。
そうだったんだ、
はい、まあ、今はね、名前の通りになったというか、
うん、
まあ、絵を描いたりとか、うん、まあ、いろんな工作とかが結局好きなんで、
うん、
まあ、親に感謝ですよね。
本当ですね、はい、名前の通りの人生になってる。しかもね、はい、この耕作さんって漢字で書くと、はい、幸せを作るなんですよ。
そうなんです
よ。めちゃくちゃいい名前じゃないですか、
はい、いや今はね喜んでます、
うん、
当時は嫌でしたよ、
ね、いじられて図工のためにいじられて
図工の時間もそうですし、まあ、耕作といえばあの音楽の時間の山田耕作さん
赤とんぼの。
そうですそうです、
うん
うん、あの音楽室に写真が貼ってあって、うん、必ず鼻に画鋲が刺されてるっていうイメージの悪いところがあったんですよ、うんうん、昔は、はい、今はねもう名前を感謝してます。
いや、いい名前ですよね、はい、本当ですよ ね、 ね。でその DIY チャンネルもいろいろ私も見てますとですね、はい、あの本当に丁寧に作られてる。で、はい、廃材とかも、ね、活用しながら、
はい、
とても楽しそうに作っていらっしゃるので、あのそういうものづくりが好きな方はすごい参考になると思うし、まあ、自分ではよう作らんけど見るだけでも楽しいという感じ。
ありがとうございます、
はい、
今チャンネル登録者数が956人なんで、あと44人で1000人になりますんで、
う
ん、
すごい。
ぜひこの番組で登録していただけたらと思います。
そうですね、もし何ご覧いただきまして、はい、いいねと思った方は、はい、高評価チャンネル登録をお願いしたいなというふうに思います。ありがとうございます、はい、図画工作でひらがなで入れたら出るんですかね。
あ、出てきます、はい、
うんうん、じゃあぜひそちらもチェックしていただきたいなというふうに思います、
はい
はい、でこれからもいろんなそういった DIY だったりとか、こうやって街づくりとかを通して、
はい、
どんどん、ね、高浜の魅力を発信していただけたらいいなというふうに思います。
ありがとうございます。
本日のゲストは高浜街づくりネットワーク高浜町地域おこし協力隊の山本耕作さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。